なんだって？頭蓋骨？大腿骨も？一体なんだい？えらく物騒な話が聞こえてきたけど。携帯電話でのやり取りに周囲は色めき立った。出張中のことだった。我が家のお墓の改修工事の途中で地中深くからひいおじいさんのお骨が発見されたと妻が知らせてきたのだ。どうやら家ではてんやわんやらしい。何しろひいおじいさんが亡くなったのは97年も昔のことなので、誰も地中の石室の存在を知らなかった。もちろん僕も驚きを隠せない。皆さんごめんなさいね、気味が悪いでしょ。僕は周りを気遣って説明した。いやいや、そんなことはないですよ。お墓を直すなんてあなたは尊いことをしてるんだね。それにしても都会の真ん中で土葬なんてね、よほど格式が高いお家なんだね、と上司が言ってくれた。とんでもない、ただの農家の小せがれですよ。今から120年前のこと、19歳のひいおじいさんは当時不治の病と言われた胸の病気にかかり、絶望のただ中にいた。兄も弟もすでに亡くなっていた。そんな中で信仰に出会い、生きる望みを得た。そしてもし健康になれたならこの命を神様に捧げますと誓ったのだそうだ。その後、幸いにも命の危機を脱したひいおじいさんはその誓い通りに、十分な体でないながらも神様にお仕えし、自分と同じように苦しんでいる人たちの悩みや苦しみを聞いては神様に祈り導いていった。その生き方に共感して何人かの弟子もできた。しかし36歳の若さで亡くなってしまったのだった。ひいおじいさんの死を惜しんだ人たちはできる限り丁重に葬ろうとしたに違いない。もちろん火葬が丁重ではないということではないが、ひいおじいさんのことを忘れたくないという思いがそうさせたのではないだろうか。お骨が家に帰ってくるなんてめったにあることじゃない。あらまあ、恐竜博で見たのと同じ、と母が驚いて言った。ちょっとちょっと、それはあなたのおじい様のお骨ですよ、まったく。でもそういえば、綺麗で完全に整っている。それに何か妙に明るいというか、健康的な感じがする。若かったからだろうか。本当に病気で亡くなったのかと思うほど大きな骨だ。それにしても僕の頭にそっくりだ。いや、僕がそっくりというのが正しい。自分のご先祖様と対面し不思議な気持ちになった。ひいおじいさん、改めましてひ孫です。僕はお骨に語りかけた。すみません、ご迷惑おかけします。工事が終わるまでしばしのお里帰りを楽しんでください。え、何ですって？私は御霊になっているからどこへでも行ける。それにこのうちにはいつも帰ってきておるですって？そりゃそうですよね。でも、まあ、ゆっくりしてください。実は、長年親しんできたお墓を作り直すのは、とても勇気がいった。僕は最後の最後まで、墓石に手のひらを当てて、名残を惜しんだ。ひいおじいさんと握手をしているのだと思って。ところが、こうして、直にひいおじいさんに触れることができた。だから、人は不気味に思うだろうが、僕は嬉しくて仕方がなかった。それから4年後の夏のこと、僕は体調が優れなかった。もともと呼吸器系が弱く、いつも春先から咳が続くのだが、その年は特にひどく、とうとう厄介な病気を疑われ、静養を勧められた。そして大きな病院で検査を受けた。もし重い病気ならば、ひいおじいさんと同じだ。やっぱり遺伝かと悲しくなった。検査結果が出るまでの不安の中で、僕はひいおじいさんのことを考え続けた。ひいおじいさんは病気になった時、 どういう思いだったのだろう。結局は若くして死んでしまったのだから、さぞや無念だったのだろうな。でもあの時お骨は、おやっと思うほど悲壮感がなく、とても健やかな感じがした。根拠は全くないけれど、そう感じたのは一体どうしてだろう。そうだ、喜びだ。一度死を覚悟したひいおじいさんは、人を助ける役に立てることを喜び勇んで生きていたのだ。堂々と朗らかに人を導いていったその姿は、喜びに満ちていたに違いない。甲斐ある人生を生きるというが、どう生きればよいのか誰もよく知らない。長く生きても健康であっても何不自由なくてもわからないことの方が多い。ひいおじいさんは短い人生だったけれど、甲斐ある人生を生きたのだ。そして死んでも悔いがなかったのだ。それに比べて僕は、人のためにまだ何も役に立てていない。甲斐ある人生を生きてはいない。そのように生きたいと僕は願った。すると、なんだかとても元気が湧いてきた。再検査の結果、幸いにも異常はなかった。なんとなく懐かしくて、心がほっとして落ち着く場所、お墓。ここに私はいませんという歌のように、どこにいても御霊はそばにいてくれる。けれど、ここには大切な人が確かに生きた証がある。よく来たな。大地に抱かれるように土に帰っていったひいおじいさんが迎えてくれる。辛いことも悲しいことも、土に水が染み込むように受け止めてくれる。そして、お前もしっかり生きよという声が聞こえてくるように思うのだ。